こんばんは、 YouTuber のかぐわです。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。さて、今週からはですね、毎週月曜日は、音声メディアのニュースまとめをお届けしたいと思います。はい、このラジオ番組、ポッドキャストの形式でも配信しているんですが、音声メディアにね、興味がある人もいるとは思うんですよね。私自身も、音声メディアをたくさん配信していますので、自分の整理の意味も含めて、ニュースまとめをですね、今週から月曜日にはお届けしたいと思います。この音声メディアもね、本当今すごくカオスな状態なんで、いろんなニュースがあって、ある意味非常にこう興味深いジャンルですので、ビジネスに活用されている方や、それから僕もポッドキャストやってみたいなという方に向けて参考になれば幸いです。こちらもジャンルに分けてお届けしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。かぐわ飯。この番組はゲーム実況系 YouTuber であるかぐわが、 YouTube 界隈、音声メディア界隈の話題やニュースをゆるーくお話しするポッドキャスト番組です。フォロー登録よろしくお願いします。またレックで聞いている方はぜひいいねボタン連打連打連打してください。いいねはレックはいいねが、押し放題ですから、ぜひ連打してください。さあ、それではですね、早速始めていきましょう。企画プロモーション関連。 TBS ラジオ、 ABC ラジオ、ボイシー、電通が新たな声の才能を発掘する番組、ベシャリオー選手権をプロデュース。はい、こちらはですね、公式のリリースからなんですけども、3月24日です。これね、何がすごいかというと、ボイシーという音声メディアと、そういったいろんなところがタッグを組んでやっている企画、やる企画なんですが、公式サイトを立ち上げ、かつ吉本芸人さんのトップに、顔がトップにドカンとあって、なおかつ、テーマを募集するんですけども、その応募方法がすごい、音声ファイルをそのままアップロードするんですよ。いわゆるこういうキャンペーンというのは、例えばボイシーでアカウントを作ってそこから登録してねなどなど、あとはハッシュタグをつけて、音声、番組配信してみてねっていうのが多いんですけど、もうこれ完全にオーディションですね。ですから、逆に言えばボイシーはもうユーザーをたくさん集めたいっていうフェーズじゃないっていうことが、はっきりわかる、非常に特徴的なリリースだと思います。東京 FM と UM がコラボ、ラジオ番組をスタート。新番組ウムラジ。はい、こちらは、ウームの話題ではあるんですけども、その番組の中で、ウームが開発リリースしているレックというアプリを使って、リスナーとコミュニケーションをするという、話題です。パーソナリティにはアイアイさんという、女性 YouTuber の方が起用されています。で、第1回のゲストには東海オンエアの哲也さんが来られると。で、おそらくそのコミュニケーションを取るということでは、ウムラジのこの公式、アカウントができていましたので、早速フォローしてみました。ただ100ちょっとだったんですよね。アイアイさんは確か、チャンネル登録者数が10万ちょっとで、ただ東海オンエアさんはね、もう何百万っていう桁ですから、なかなかやっぱり音声メディア、ウームの力を持ってしてもやっぱり苦戦するなという印象です。ただね、残念なことに東海オンエアの哲也さん、ツイッターのフォロワー数100万以上いらっしゃるんですけど、このことには一切触れてないんですよね。このあたり、 なかなか難しいですよね。芸能事務所さんですとね、そういうところもう少しプッシュできるのかもしれませんが、YouTuber 事務所といった時にはあまり YouTuber さんに、プッシュしづらいというところもあるんでしょうかね。耳で楽しむオーディオコンテンツ、聞くラテ、スターバックスコーヒージャパン。これはですね、特にリリースとかなくて、このタイミングで私が発見したというものです。なんとスターバックスの公式サイトに、音声メディアが普通に、エンベッド貼られています。で、試しにタップしてみたら、何かどっかの、音声メディアが、画面がポップアップするのかと思いきや、普通に音声ファイルが流れるんですね。ですから独自システムっぽいです。なかなかお金かかってますね、これね。でもまあ、カフェと音声メディア非常に相性いいと思いますので、今後に注目です。北海道で地上波ラジオデビューできる、波を聞いてくれとのコラボが開始、ラジオトーク。こちらもラジオトークの公式、発表からですね、3月20日です。ラジオ番組との、まあ、コラボキャンペーンということですね。ラジオトークさん、本当こういうコラボ企画まめにやられていて、あと最近ですとまた、ラジオトークで音声配信始めようっていう山分けキャンペーンもね、今年もやられていますので、この辺の企画力、フットワークの軽さは相変わらずなかなかだなというところです。音声コンテンツ全般、福山雅治6代目機長に憧れラジオジェットストリーム新パーソナリティ就任、ライブダーニュースより。はい、3月28日の、ニュースなんですが、いやー、これね、僕もね、普通に聞いてましたよ。民放 FM、まあ、僕は東京 FM で聞いてたんですけども、もう夜中の0時にこう静かな口調で、癒される音楽を流す、もう定番中の定番番組があるんですけど、そのパーソナリティになんと福山さんですかという私自身がおおというふうに思ったということですが、まあでも本当もうこういうポジションなんだなという、感慨深いですね。ぜひ頑張って、長寿番組さらに続けていただきたいと思います。リアルサウンドオリジナルポッドキャスト、トークライクビーツ始動。初回ゲストはトフビーツ。はい、ウェブメディアのリアルサウンドというところがあって、そこがですね、ポッドキャスト番組を開始するという話題です。いやー、そう、こういう流れもっとあってもいいと思ったんですよね。やっぱりSpotify、ストリーミングサービスが、サブスクが、普及を始めている中で、音楽媒体というのも、盛り上がってきているとは思うんですけども、その中で公式番組を立ち上げるというのはものすごく相性がいいはずなので、今後例えばナタリーとか、そのあたりの音楽メディアがポッドキャスト番組を立ち上げると、ちょっとこれはね、面白い流れになるかなと思います。 Spotify で早速ありますので、よかったら皆さんフォローしてみてください。 CCI と吉本興業、レイザーラモン RG によるポッドキャスト番組 RG ダンドン版を開始。はい、お笑い芸人のレイザーラモンさんの方の RG さんの方ですね、ポッドキャストを開始したと。まあ、この方個人が配信したというよりは、まあ、番組を、CCI サイバーコミュニケーションズと吉本で始めたということですから、まあ、個人で始めたポッドキャストというわけではないので、芸能人枠でカウントするのはどうか、ちょっとカウントはできない気はしますけども、まあまあ、ラジオ番組のそういった音声メディアの媒体の一つとして、そういった芸能界プロの方にも注目されてきているのかなと思わせる、内容なのでピックアップしました。ちなみにレイザーラモンさん、RG さん、アーティスト活動もされていて、第1回聞いてみたんですけども、ゲストのアーティストの方とものすごく普通に専門的な会話されてました。 私自身は野鳥好きっていうことしか知らなくて、てっきりレイザーラモン RG さんの冠番組かと思ったら、まあ冠番組なんですけど、そういう個人の番組かと思ったらそうじゃなくて、ちょっと僕の中ではへーって感じでした。でも音楽番組としてすごく面白いと思います。結構40分以上あって聞き応えもあるので、よかったら聞いてみてください。 Spotify でこちらも配信されています。プラットフォーム関連。 Spotify がポッドキャストの API を公開するも、ストリーミング機能は含まれず。テッククランチニュースで3月21日です。Spotify がいよいよですね、API を公開すると。ですから、第三者がなんか Spotify のカタログを検索するとか、番組やエピソードの詳細情報をなんかプログラム上でピック してこれるというようになる。という話ですね。だから単純にSpotify の中でなんか楽曲の詳細検索アプリとか、そういうサードパーティーのアプリが出てきても良さそうな感じです。ただやっぱり再生は結局は、Spotify の方に多分ジャンプしなくちゃいけないっぽいので、まあそういった、リダイレクトさせる仕組みでしか実装できないというところで、ちょっとあれなんですかね、ストリーミング機能は含まれずというちょっと落胆したような、感じのタイトルになっているのはそういうところだと思います。ただそれは、やっぱり楽曲の多分著作権とかが絡むので、やっぱり配信はそうそう広げられないとは思いますね。はい、実際、アンカーというアプリで、ポッドキャスト配信すると、 Spotify と Apple Podcast には、Spotify の中にある楽曲は30秒ほど流せるんですけども、 Google Podcast や他のポッドキャストには、そういったもの配信できないんですね。この辺の権利関係はやっぱり難しいので、まあこれはしょうがないかなという気はします。ただ Spotify の圧倒的な楽曲のデータベースが、いろいろいじれるようになるというだけで、ワクワクするエンジニアの方は多いんではないでしょうか。2019年のストリーミング配信は 1.6 倍以上の拡大。ファイルウェブより3月27日の記事です。GFK ジャパンという会社のデータですね。主要音楽ストリーミングサイトですから、Spotify ですとか、Apple Music とかですかね、詳しくはちょっとこの記事には書いてないんですけども、おそらくそういったところでしょう。音楽ストリーミングサービスが、まあ、2017年から2019年まで拡大している、様子が書かれてますね。17年に比べるとほぼ倍ですね。いやすごいですね。で、特徴的なのは、これ国内の話だと思うんですが、再生回数の上位10タイトルは全て邦楽、うち8タイトルは3アーティストの楽曲ですと。だから多分、ヒゲダンさんやキングヌーさんやあいみょんさんでほぼ占めてるんじゃないかなという気はします。まあ未だに今でも、ストリーミングに楽曲をね提供していないアーティストの方もいますから、米津玄師さんとかねいますから、まあまあその中でもやっぱり一部に集中してしまうというのは、おそらく今後も続くんではないでしょうか。Google iOS 用ポッドキャスト用アプリ Google ポッドキャストをリリース。 Android とも同期と。確かに Android 版と、iPhone 版が同期すると、それはそれで面白そうですね。こちらは、CNET ジャパンで、3月27日の記事です。まあでもこれで、Google ポッドキャストを iPhone でも聞けるようになったと。確かにAndroid 版もつい最近画面がちょっと変わったので、アップデートしたなと思っていたんですが、そうしたところこういったニュースが飛び込んできました。ですから例えば、面白いところとしては、Google Podcast で、iPhone ユーザーが Google Podcast で、まあ、何かポッドキャストを聞く、でそういった時に Google Home Google Nest Hub とか、ああいったスマートスピーカーを持っている場合には、そのエピソード再生を継続させる、アカウントが連携していれば継続させるということもできるなどなど、というあたりは興味深い動きですね。離れていても最大4人で収録できるアンカーの新機能、ポッドキャスト制作がより簡単に、テッククランチジャパン3月25日です。アンカーというポッドキャスト配信アプリなんですが、今までも2人で、オンラインでですね、対話をしながら録音するということはできたんですけども、それが増えたということなんですね。これはちょっと私もまだ試していないんですが、これは非常に興味深いですね。使い勝手が良ければ、4人とかまでいけるんですかね。最大4人ですね。まあ、COVID-19 の関連で、まあ、人と何か喋りたいっていうね、ニーズは今後も高まるでしょうから、自粛ムードの中ではね。そういった意味では、なかなか興味深いアップデートかと思います。トレンド関連、こちらのニュースは、いわゆるコラムや、話題についての考察というようなニュースが多いので、一部タイトルのみの紹介とさせていただきます。著作権管理、ネクストーンが狙う、ネクストーンが担う新しい音楽業界の役割とは、と、いわゆる著作権管理の団体の一つ、ネクストーンなんですけども、この記事によると、今後 Spotify へのこう進出をですね、どんどん進めていくというような、コラムに、インタビューになっています。著作権関連はね、本当いろいろ奥が深くて、私もこういうところは常に動画制作のことにも絡むので、常にチェックしています。それから欧州メディア界で注目の30歳未満ポッドキャスト分野の新星もフォーブスジャパン、このフォーブスジャパンというニュースメディアですかね、ニュースメディアで、今年の何人みたいな、選ばれてるわけですけども、30アンダーだから30歳未満で、すげえ30人ってことですね。その中でポッドキャスト界隈の人がいるっていうことなんですよね。例えば、ポッドキャストアプリを立ち上げた方とか、ポッドキャストのもう本当にクリエイターさん、ポッドキャストのその投げ銭システムかな、なんかマネタイズの、システムを作ったという人とかなどが、選ばれてるみたいですね。そうですね、音声メディアのマネタイズはね、本当難しいですし、トップのポッドキャスターさん、日本の場合ですとなかなかマネタイズできてる人本当ごく一部ですからね。まあボイシーとかで提供をもらってる人は別ですけども、本当ごく一部だと思いますんで、日本でもこういう仕組みが増えるといいなと思います。あとはですね、ポッドキャスト、いわゆる音声メディアが、にぎわっている、もしくは下がっているという話題です。タイトルだけどんどん読んでいきますね。新型コロナの影響でポッドキャストが再びミニブームに、ディジデイ日本版。ミュージックスポティファイポッドキャスト強化は2020年も止まらない。リスナー急増のポッドキャストでどこまで音楽との融合は可能か。オールデジタルミュージック。新型コロナウイルスの影響か、米国でポッドキャストの視聴数が減少。福山さんという方のツイッターなんですが、ここ1週間の音楽ストリーミングが 8% ほど減少らしい。これはちゃんとした記事を引用しての発言ではあります。はい、なんか増えてるんだか減ってるんだかという感じはしますけども、いわゆるコロナショックで、全体的にはおそらく減ってるんだと思います。というのも、移動が減ったという中で、車の中で聞く機会が減る、それからいわゆるスポーツジムでながら聞きというのが当然減っていくという意味では、 世界全体では音声メディアの注目度は高まっているのかもしれませんが、コロナショック界隈で考えると、まあ、減っているということだと思います。まあ、やっぱり 10% とかね、それなりに減ってるんじゃないですかね。ただまあ日本ではそこまでブレイクしてるかというと、おそらくそういうところでもまだないと思うので、減っても増えてもいないという感じではないでしょうかね。 Spotify が新型コロナで影響を受けているアーティスト支援を開始、募金機能も。いやー、やっぱり Spotify こういう開発力は本当すごいですね。3月25日テッククランチの記事です。新型コロナウイルスの危機に関する新たな取り組みを発表した。だからまだこれからなのかな。まあ、いわゆる投げ銭機能とかがつくってことなんですかね。投げ銭に関しては、日本ですと、ラジオトークがすでに実装済みで多くの実績を出していますが、 Spotify にもつくとなると、これはまた注目される動きかと思います。一方でYouTuber の次はプレイリスター、音楽コンシェルジュ福流が提案するプレイリスター。そうなんですよね。Spotify のヘビーユーザーさんは実感されていると思うんですけども、プレイリストって本当こうすごいクリエイティブですよね。私もよくプレイリスト検索ってするんですよね。AI もかなりお利口でいろんな提案をしてくれるんですけども、やっぱりちょっと気の利いたリストがあるとね、それ再生してフォローしたくなっちゃうんですよね。でどうやら海外ですとやっぱりプレイリスター、やっぱりそういうねキュレーションする人がなんか盛り上がりを見せてるってことなんでしょうね。いやこれはちょっと私も、ちょっといろいろ注目してみたいですね。で実際 Spotify はそういう動きをしています。例えば、日本の首都高のオウンドメディアで、ウェブサイトや紙の冊子とかがあるんですけども、その中でやっぱり Spotify のプレイリストを出してるんですよね。だから多分いろんなところにそういうプレイリストを作ってくださいとか、あとゲストさん、先ほどの、レイザーラモン RG さんのゲストさんが、Spotify のプレイリストを自作して持ってきて、そして RG さんとそのプレイリストについていろいろトークを展開するなんていう企画内容になっています。ですからみんなで楽しいプレイリスト作ろうぜっていう、プロモーションを Spotify はどんどん広げているので、日本でもちょっとブレイクするかもしれませんね。井上香織さん、井上香織ラジオトーク代表さん、イタリアからの先人の知恵ということで、これは、いわゆるその音声メディアアプリが情報発信しやすいということで、ピックアップした一つです。コロナショックで、イタリアの現地の方がラジオトークを使って、こういう現状を、配信してますよっていうことを社長さんが拡散してるということですね。これ本当音声メディアならではだと思います。ブログとかツイッターで伝えるのももちろんいいんですけども、アーカイブもしくは生の声という意味ではものすごくインパクトがあると思うんですね。それを社長さん自らが、広めてくださってるということですね。ドイツウイルス研究者、毎日ネット配信分かりやすくて好評だと。これネット配信と言ってますけども、これ実は音声配信なんですね。でただドイツの公共放送らしいんですね。こちら足利キャストさんに教えていただきました。ありがとうございました。そうただ、この朝日新聞の記事なんですが、朝日新聞の3月26日の記事なんですが、ポッドキャストで、今人気が出ている番組になっているということで、取り上げられています。ネットで音声を配信するポッドキャストでウイルスの話題を発信していると、ドイツのポッドキャストで今最も人気の番組になったと。まあ公共放送ですから、ある意味人気というかみんな必須で聞いてる、ほぼ必須で聞いてると言っても過言ではないので、人気というのは表現としてどうかとは思いますけども、それでもまあポッドキャストが身近になっているということの表れかと思います。 はい、今週もいろいろな動きがありましたね。まあでもレックさん本当いろんな企画やっぱやってきますね。まあそのレック、それからあと資金調達をガンガンしてるボイシーさん、共にですね、こう今のところはこう自社媒体でどんどん広告を、営業してこなくてもまだまだアクセル踏むぞっていう気概が伝わってくるニュースが飛び込んできそうですね、今後もね。ですから一方でこう、スタンド FM さんとか、これからもしかしたら広告差し込んでくるとかね、そういうのあるかもしれませんけども、どうなっていくんでしょうか。ただやっぱりポッドキャスト陣営 Spotify 本当強いなって感じですね。もう全方位にいろんなプロモーションをかけていて、いよいよ API も公開ということで、サードパーティーのアプリも増えそうな流れ、まだまだ Spotify の勢いは続きそうです。はい、というわけで、今週の音楽メディアニュースまとめ3月23日から3月29日でした。最後までご視聴ありがとうございました。止まない雨はない。明日が皆さんにとって良い日でありますように。おやすみなさい。